パワーナインラジオ。この番組は、パワーナインゲームズのナインが適当に喋る番組ですということで、お久しぶりでございます。なんとこんなに時間が経った後で、この挨拶を喋るのも変な感じですが、明けましておめでとうございます。いやもうね、なんか月1ぐらいになってきましたね。月1不定期更新みたいな感じになってきましたけども、お久しぶりでございます。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということで、やっとですね、年始め第1回ということになります。もうね、どうやって喋ったのか忘れたよ。まただいたいいつも忘れたって言いながら喋ってるんで、まあなんとかなると思ってるんですけど、いやー、年明けてからね、あのなんか もしねこのラジオ聞いてる方で、ナインの連絡が遅いとかね、なんか反応が鈍いみたいなことをね、感じになってる方いるかもしれないですけども、ちょっとね、年明けからね、仕事の方がもうね、めんどくさくなってきてまして、なのでまあちょっといろいろもろもろ反応鈍くて申し訳ないですというところでございます。まあ年末ね、ゲームマーケット秋という名の冬があって、から年明けて、年明けからずっとバタバタした感じでしたね。皆さんいかがお過ごしだったでしょうかということで、なんかね、こう、いやー、ポッドキャストがさ、ラジオ、何、ボードゲームポッドキャストがさ、まあ僕が始めた頃は、ボードゲーム研究室さんがあって、いくつかあって、でちょうど僕が始めた後ぐらいにわーって増えまして、で減りまして、で最近は増えて、あんまり昔のあの勢いほどは増えてない。多分ポッドキャストじゃなくてニコ生とか他の方法でやってんじゃねえかなって気がしなくもないんですけど、まあそこら辺僕観測できてないんで分かんないんですけど、そんな感じですと。日本で考えると続けてる回数はまあ別としてね、いや更新回数が低いから、続けてる回数はともかくとして、続けてる期間で言うと結構もう古いラジオになっちゃったらしいんですよね、もう冷静に考えたら。まあなんだけどね、まあボードゲームポッドキャスト、ボードゲームポッドキャストリスナーって言ったらいいの、の多分世界からは完全にね、気配を消したね、うちのラジオね。なぜなら、まあそもそもボードゲームの話はあまりしないって、まあそりゃそうだね。でボードゲームの話をたまになんか急にね、まあ主にゲームマーケット直後にガーって深めな話をしてるぐらいであって、あとまあ普段はボードゲームポッドキャストの皮をかぶったデジタルゲームポッドキャストだろうと言われれば、まあそうなんですけども、まあそれが主な原因の1で2は、何、更新頻度が低い、3はゲストがいないだと思うんですけども全部わかってんじゃんかよみたいな感じですけど、まあね、ボードゲームポッドキャストリスナーの間からは完全に気配を消してステルス状態に入ったなと思ってます。だからもうね、なんかね、一時悩んだんですよ。いわゆるね、まあどことは言いませんけども、女性といつも放送していてすごいリスナーさんがいっぱいいるラジオとかあるわけじゃないですか、ポッドキャストあるわけじゃないですか。なんですけども、まあああいったね、本当に派手なというかね、大人気ポッドキャストが、同じ僕がそのポッドキャストっていうのの世界の片隅で、世界の片隅でね、ポッドキャスト世界の片隅で雑草食って生きてたりとかするわけじゃないですか。その中でステーキとか食ってる人がいると、やっぱ気にはなるわけですよね。そう、ああいうなんか俺もステーキ食うにはどうしたらいいんだろうなって、やっぱ雑草ばっか食ってるとなんかタンパク質が欲しくなって思うわけじゃないですか。なんですけども、なんかもうどうでもいいところまで来まして、自分の認識が雑草美味しいみたいなね雑草、私は雑草みたいな、ナチュラルボーン雑草みたいな気持ちにもう一回で戻ってきましたんで、このラジオをどうしようかね、やめようかね、さもなきゃなんかもっとメジャーポッドキャスト様のようにね、こうもうちょっと、なんかいろんな工夫を凝らしたり、ゲストを呼んだり、どっか外で収録したりみたいな、なんかこう 派手な派手なね、もう波紋を起こし続けるみたいなことをした方がいいのかと、そのことはできないと、俺には無理だということで、まあこのポッドキャスト自体は、まあそもそも最初はそう、最初からそうっちゃそうなんですけど、聞いてる人が聞けばいいみたいなね、いうところにもう一回立ち返ったんで、まあ大体リスナー聞いてる人はそんなことないな、何言ってんのこいつ、またその何、俺は世界の片隅にしかいない男だみたいな、なんか変な車に構えやがってみたいな思ってる人いるでしょうね、多分ワンモアさんとかですよ特定しますけど、多分そこら辺だと思うんですけど、本当に大体このポッドキャストはあなたが聞いてるだけですから、だけ出すから、噛みましたから、あなたのためだけのラジオポッドキャストだと思っていただければいいと思いますよ。はい、なんでまあ喋ってる側もね、そう割り切ることでなんかいろんなつきものが落ちるというかね、うん、このままこのつきものがどんどんどんどん大きくなっていくと、最終的には京極堂のところに行ってつきものとしてもらわなきゃいけないみたいなことになるところは、自らの手でね、その取り付いた化け物を払うというスタンスでいこうかなと思いますんで、もうそろそろ何言ってるか分かんなくなってきたんで、最近のデジタルゲームの話をねしようかなと思いますよ。はい、というわけで今回もリスナーの方はもう大体薄々感じてたんじゃないかなと思いますけども、まあ更新した時期が悪かったって話もありますけども、今回も、残念ながらメイントークはデジタルゲームの話でございます。逆にメイントークじゃない話を先にすることで、こうもう少しボードゲームポッドキャストっていう出自だったということはちょっと守ろうかと思うんですけども、というわけで話その1は、ゲームマーケットですね。次の2017ゲームマーケット春の方の、出展、募集の期間が終わりました終わりました終わりました。危うかったんですよね俺、応募最終日に、いやもちろんね、春に参加するつもりでいて、いたんですけども、春に参加しようと思って、あこのブースの携帯にしようかなとかまで思っていたんですけども、そのうっかりね、まあ、仕事がバタバタしたってのも もちろんあるんですけども、うっかり応募最終日になるまで応募することを忘れてまして、まあよかったよね気づけて。で一応ですね、パワーナインゲームズとしては、ゲームマーケット2017春の方に、出展応募をさせていただきました。まあこれからね応募数が多いから抽選とかまあもろもろ起こるかもしれないんで、まだ分かんないですけども、とりあえず応募してみましたというところでございます。でまあ、今回は、ブースはですね、いわゆる一体型と言われるブースですね、私有販売一体型といった方が正しいんですかね、長机1本いただいて半分を私有半分を販売で使っていいよというタイプの、ブース出店をさせていただこうかなと思っております。ちょっとね初めてそのタイプをやるんで、まあなんか過去その携帯で出店されたことある方にちょっとまあノウハウというか、ルールというか細かいところ聞いてみたいかなとか思ってるんですけどね。あれ半分は私有つってけどさ、じゃあ私有の人がいなかったら宅全体で販売していいのとかさその最初からルール無視する気みたいな気も今喋っててしましたけども、まあまあどこまでの柔軟性が許されてそうだったよっていうことをちょっと聞いてみたいよね。うん、まあ、とりあえず4人までなら私有できて、もう1つ2つ販売用の椅子があるはずだから、まあ大丈夫だと思うんだよね。何スペースとしては十分あると思ってるんだよね。で、まあ、今までそのゲームマーケットの、ブースを取って販布して、ゲームマーケット終わってから、まあ、こうだね、こういうブースの携帯の方が売れるんじゃないか、こういう宣伝の方が売れるんじゃないかとね、まあ、主に売れるためにみたいなことで、まあ、やいのやいの言ってましたけども、一体型、私有販売一体型のテーブルを取ったことがありませんので、なので今回まあ、そういう経験としてもいいかなと。あとまあ、まあ、なんだ、ぶっちゃけその人員的に、人数的に、そんなにゲームマーケットに、こう、いっぱい手伝ってもらう人、もらおうって人がね、もらえる人が、友達が少ないから、これ言い出すとややこしいことになりますけど、なりますんで、まあ、少人数でね、やれたらいいかなというところでしてます。また、あとは、まあ、春の新作っていうのが準備できるとして、そんな大規模、前のね、ドラゴンストーンとか、 あと羊と泥棒みたいな超大規模でやるかって言うと、まあ多分そうじゃないんで、まあまあ、いわゆる販売合体、販売が中付け1個の私有宅2つって、ああいう大きな形式ではちょっと回しきれないかなと思いまして、まあその規模にすることにしましたと。まあ、逆に言うと、もうむちゃくちゃ販売したいと、そのむちゃくちゃブス吸っちゃうっていうんであれば、やっぱり販売合体の週2つ、週2つにして週1つ持て余すみたいなものきっとなると思うんですけど、いう形でやろうかなってのもあったんですけど、まあ今回おそらく販売、要するに新作ゲームの規模がそんな大きくないということで、まあそれでいこうかなというふうに考えておりますよということでした。なのでね、とりあえず応募はしましたと。なので抽選が大丈夫であれば、ゲームマーケット春の方でね、まあなんとなく、新作ゲームができればそちらを出すようなふわっとした感じですけど、形で、計画しておりますと。前回試作版として出させていただいた竜と政略なんですが、まあ多分大規模な見直しというか手直しが入って、多分基本システムは踏襲してるけどかなり違うものになるんじゃないかなって気はしてます。なんでまあちょっとまだ完成してないんであれですけども、まあ路線変更版で多分タイトルも変わります。なんで竜と政略っていうタイトルはもうあれで終わりになっちゃうと思います、いうのが、計画の中入ってますよというぐらいかな、うん。まあここら辺がねアナログゲームの話でした。あともう一つね、最近ね、これちょっとねごめんなさい、しなきゃいけないアナログゲームの話があって、前回のゲームマーケット秋、2016秋で、操られ人形館さんのスイーツスタックをですね、これ試遊して楽しかったんでくださいっつって買わせていただいたんですよ。でこれいわゆるスイーツスタックってゲームは落ちゲーっぽい、テトリスっぽいことを多人数でカードを自分が、テトリスでさ上からブロックが落ちてくるっていうことを、ブロックのマークが書いてあるカードを他人に渡すことで、その渡された人がそのブロックを自分のところに配置しなきゃいけないっていうね、いう基本システムと、まあそこにまあうまい仕掛けがいくつかうまいこと絡み合ってできてるゲームなんですけど、落ちゲーっぽいテイストだから、相手に対して意地悪をすることがある種当たり前で、で2人からもやれるから、これはきっとね家帰って嫁と2人で遊んでも楽しいだろうと思ったんですよね。でまあ他人数でやっても面白いんで、まあ2人でもいけるかな、これいいんじゃないかなと思って買わせていただいて、ちょっと前にですね夜中にうちの嫁と2人用で対戦したんですよね、スイッチサック。そうしたらさ、まあ3ラウンドやる、3回そのテトリスが上まで詰まるまでやるっていう感じでやったんですけども、3連勝しちゃいまして、3連勝しちゃったらですねうちの嫁さんの方がこれはもう勝てないからこれはやらないっていう、その分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけどなんだろうな、ワンサイドゲームしすぎちゃったってやつなんですよね。ちょっと今嫁さんのちょっとご機嫌を伺って、分かった分かった、ほらちょっと前にさ買ったちっちゃいファミコンでドクターマリオ対戦したけど、あの時にハンデつけてハンデ戦でやってちょうどよかったじゃん。だからスイーツスタックもなんか俺だけなんかお邪魔プヨがいるみたいな、こうなんかハンデ戦やろっていう話をちょっと改めてしてますんでハンデ戦ね、スタート時にハンデをつけれるっていうルールを無理やり作ってちょっともう一回やってみようと思いますんで、もしこのラジオね、常治さんお聞きでしたら、ハンデ戦の、制作者としての、ね、ハンデ戦をつけるとしたらこんなかな、みたいなのを発表いただけると、それに準じますし、何をアピールしてるんだ、俺は、って感じですけど。まず俺が適当に、なんか、難易度上がるルールあるじゃないですか。あれの中から適当に俺が最初にもうそれを食らってるって状況でやるっていう、俺だけ食らってるっていう状況でやるやつをやってみると思いますんで、まあちょっとそのね、ハンデ戦の触り心地みたいなもん、遊んだらまたちょっと報告したいかなと思います。なんでね、なんだろう、思いのほかプレイヤースキル差が出たの。落ちゲーだからさ、そんなに出なくてワイワイキャーキャーね、二人でも遊べるかなと思ったけど、やっぱ二人はガチだね。二人がガチじゃなくするにはもっと乱数が必要なんだろうね、きっとね、というのをちょっと感じました。で落ちゲーを基礎にしたゲームでもここまでねえと思いましたよね。まあこれお聞きの方には何やってんだないんだお前はアホかと、もう少しその 手加減というかね、あのお互いのプレイスキルがこう釣り合うような遊び方ができるはずだろうと思いの方今いると思うんですけども、ダメなんですよね、対戦型はダメなんですよね。3人ぐらいであればあっちがと合うぐらいまでこう合わせてみたいなプレイするんですけど、1対1の対マンはね、ちょっとね、もうなんか全力なんですよね。かつ、まあ落ちゲーだったからな、俺がいやらしいブロックを差し出した時に、とはいえテトリスですから、テトリスプレイヤーとしての判断の仕方でさ、こっちならリスクが低い、こっちならリスクが高いっていうのが本人がジャッジするわけですけども、まあ俺からするとちょっとリスク高めのとこ行ったかなみたいな判断があるとですね、やっぱりその次には必殺のこれは絶対置けないブロックみたいなのが俺から飛んじゃうみたいなことがねあるわけですね。まあまあまあ、これはあのゲームが悪いわけでも嫁さんが悪いわけでもなくて、まあ主に悪いのは俺かなみたいな話なんですけど、まあなんでね、ちょっとそんな感じでもう一回あのハンデ戦をやってみてトライしてみようかなと思いますんで、はい、そんな最近やったボードゲームの話でした。それでいいのみたいな感じですかね。でが本題とか言うとちょっとなんか問題がある気がしますけども、デジタルゲーム界隈の話なんですが、つい最近、先週末かな、ちょっと大きな発表会というか体験会がありましたねということで、何かと言いますと、今年発売される任天堂の新、ハード、任天堂スイッチの体験会が、くしくもゲームマーケットと同じ東京ビッグサイトの方で行われましたと。先週末ですかね、同日実施されて、金曜日がなんかプレスデーかなかったんだね、金曜日に発表してプレスはそのまま金曜日に体験できて、で同日が一般公開だったらしいんです。プレス日があるってことさえ知らなかったんですけど、後になるまで。で、まあ、僕は当然一般の人間なんで、土曜日に、じゃあもう任天堂の新ハードが気になるなと、スイッチ気になるなということで、意気揚々と行きましたと。10時会場だったかな。で現地着が10時半ぐらいで、入場待ち列っていうのにぶち込まれて11時半ぐらいに入場したのかな、11時過ぎぐらい、まあもちろん、まあそんなもんそんなもんだったんですけども、10時半ぐらいに並び始めた時点で、僕が体験したかったスプラトゥーン2の、体験整理券は全て、半分派の配り終わりましたと。はで並んでたらゼルダの伝説の体験のあの券ももう売り切れましたと。はあ、売り切れるというか配布終わりましたと。で並んでた会場して入場前ぐらいになったら、本日の任天堂タイトル全ての体験の順番待ちの整理券は配布終わりましたと。はあ、俺これ何のために並んでんだっけみたいな感じになりますよね。なりまして、でもまあいっかと思って並んでたんですけど、そんななんかもう意味の分かんないぐらいの人気感です。じゃあさ、まあ、ここだけ聞くとさ、まあ、要するに任天堂がさ、あの需要見余って、要するに会場狭すぎ、体験のゲーム機少なすぎ、体験の集大少なすぎて、あのあっという間に整理券配り終わっちゃったんだねって感じるかもしれないですけど、まあ事実そういう要素もあると思うんですけど、任天堂って会社、一つの会社だけがやってるその何ゲミニゲームショーみたいなことですけど、それがビッグサイトの東1ホールを1個丸々使ってたんだな、うん、これをでかいと思うか小さいと思うか、まあ判断に迷うところですけども、例えば東京ゲームショー、まあビッグサイトじゃないですけど会場で考えた時に、ゲームショーの中にビッグサイトの東1ホールのサイズの企業が1個あるということは、まあ、ないです、ありえませんと。そんぐらいのでかさですと。めっちゃでかいです。それで考えたらゲームマーケットじゃない、ゲームショーに出してるブースとしてあれを考えたらでかすぎます。なんだけど、任天堂さんという企業の人気がありすぎるってことか分かんないけど、まあ、スイッチに対する期待値が、あのハードゲーマーの予想よりは良かったのか分かんないけど、まあね、東一をフルに使ってるのにあっという間になくなりましたね。 というわけで僕はその任天堂スイッチの体験会に行ったんですが、まあちょこっと触れる機会があったかなかったかぐらいなぐらいの、全然ゲームを遊べるみたいなことはなくてですね、まあ実機を見て、来れた、あとパンフをもらったぐらいの収穫でしたと。で、まあここまで話している任天堂スイッチっていうのを全然ご存じない方もいると思いますので、どんなハードで、でアナログゲーマー的に気になるところがちょっとあるんで、そこら辺の話をしたいかなと思うんですけども、任天堂スイッチっていうのは任天堂が出してるゲームハード出す3月3日に発売するゲームハードですよ。3月3日に3万円かな、なんかすごい3ゾロなんだよね。まあ正確に29,990円かもしれないですけども、まあ、大体3万円ですと。消費税乗っけたら3万超えるのか、まあいいや、でまあ任天堂のハードってさ、ファミコン、スーパーファミコンとかさ、ゲームキューブとか、ちょっと飛ばしたけど今、あと Wii とか Wii U とかありますけども、あんなやつです。で、今回まあ任天堂って Wii 以降はすごい特徴のあるゲームハード出したんですけども、まあ今回はテレビにつなぐんだけど、そのなんて言うんだろうな、取り外しが効くゲームハードで、そのゲームハードをバコンって取り外すと液晶画面がついてて、左右にコントローラーがついてて、なんて言えばいいんだろうな、右左右にファミコンのコントローラーがくっついた iPad みたいなやつになるんですよ。でそのモードに切り替えると、まあ持ち運びが効くと。だから家でお家でテレビでも遊べるし、そのなんかコントローラー付き iPad みたいな形でも遊べるというハードなんですね。でその iPad についてるファミコンのコントローラーみたいなのも取り外しが、さらに取り外しが効いて iPad とコントローラーだけに分かれると。でそのコントローラージョイコンって呼んでるらしいんですけど、そのジョイコンっていうコントローラーは実は Wii のあのリモコンと同じ感じで、要するに振ったらゲーム側が溢れてるってことが分かるらしいんですよね。だからそのコントローラーを、例えばゲーム側が対応すればですけど、コントローラーを縦に振ったら剣が振れるみたいな、まあ Wii のあのありましたよね、スポーツ系のゲーム、あんなことが、あんなこともできると。で一方でそのコントローラーだけをなんかガッチャンってはめ込むとこにはめ込むと、普通のなんて言うんですかね、 Xbox みたいなコントローラーにもなって、要するに、モードが3つある。テレビにつないで、普通のコントローラー、もしくはそのミニコントローラーで遊ぶっていうパターンで、iPad とコントローラー付きみたいなのをガチャンと外して、外で iPad プラスコントローラーみたいなので遊ぶパターンで、もう一個がその iPad からコントローラー引っこ抜くことで、お外でその iPad を置いてコントローラーを持って遊ぶパターン、まあだから携帯機と据え置き機が合体してるみたいなハードなんですよ。でまあ大体ハードの特徴そんな話で、まあ細かいこといろいろあるんですけど、なんか振動が HD で細かいとかね、まあ気になるところいっぱいあって話し出すとまあキリがないんですけど、アナログゲーマー的な観点と、あと自分の個人的なゲーム体験的な観点でちょっと話がしたくて、ですね、僕がファミコンが出たのが小学生の頃なんですよ。で当時ってファミコンみたいのが、まあ大ブームだったし、まあいまいち記憶ないですけど、すごいファミコン大好きっ子だったんで、例えばさ、友達ん家行ってボンバーマンで遊ぶとかさ、ファミコン、スーパーファミコン、あと64の頃だったらスマブラとかなんですかね。まあとりあえず友達ん家行ってさ、ちっちゃい頃に、その2人用とか4人用のゲームでさ、ワイワイ一つの画面を見ながら遊んだっていう経験が結構あるわけですよ。でまあそれが結構楽しかったわけだな。プレステの1ぐらいでもあったよね。そのぐらいの時代までは結構あった風景だと思うんです。まあそっから先は多分 DS とか 3DS がそういう役目を担ってるのかもしれないですけども、お外でやるっていう感じね。まあとりあえず顔つき合わせて一つの画面見ながらコントローラー別々に一人ずつ持って遊ぶで、なんかボンバーマンとかでさ、お前そこに爆弾置くなよとか言いながら殺されたりとか殺したりとかするみたいな遊び方をワイワイしてたわけですよ。でやっぱそれはゲーム体験としての俺の原体験のうちの一つであって、まあ、すげえ楽しかったなーって思い出っていうことですよ、はっきり言えばね。でそっから時が経ち、まあ 最近のゲームハードでは少なくともさ、まあいい大人になっちゃったっていうこともあってまあそれが一番大きいかもしれないですけど、まあ友達ん家行ってさ、プレステ4でも Xbox でも Wii U でもいいけどさ、なんかあの一つの画面でもってみんなでワイワイ遊ぶっていう経験がほぼなくなったんですよね。そういう場もないし、そういう機会もなくなったわけですよ。 3DS とか、B、プレステビータで似たようなことが起きたとしたらモンハンぐらい。でも俺モンハンそんなに真剣なプレイヤーじゃなかったんですね。なんでデジタルゲームでみんなで顔つき合わせて一緒にワイワイ遊ぶっていう文化っていうのが俺の原体験としてはすげえ楽しい思い出としてあるんですけど、最近もう近年全くなくなっちゃったと。うん。で最近僕が好きなものっていうのはまあご存知だと思いますけど、アナログゲームじゃないですか。でアナログゲームのいいところっていうのは、まあいろんないっぱいいいとこがある中で、あえて言えばですけども、顔を突き合わせてみんなで同じボードやカードを見てワイワイガヤガヤ遊ぶと。で、あ、お前そこ次俺取りたかったのに先置くなよとかね、あのお前なんでそこで10金払、いやーもう俺8金払い7金ってコールしろよみたいなさ、そういうさ、なんかこう顔突き合わせてお互いの心理を読み合ってワイワイ遊ぶみたいなことがアナログゲームで当然起きてるでしょね。まあすっごい黙ったまま遊ぶゲームもあるし、まあそれが面白いってのもあるよ。まあ、黙ったまま遊ぶゲームもあるよ。デジタルゲームでもスパイ VS スパイとかここに罠仕掛けましたとか言わないからね。すごい例が古い。あ、そうですか。まあいいんですけどでちょっとね、俺が思っていることがあのうっすら感じたかもしれないですけども、その僕が感じた面白い原体験の一つである顔つき合わせてワイワイガヤガヤ、それねえよーみたいな遊び方をするというのがデジタルゲームからアナログゲームに移ってるわけです。まあ、世代が変わった年代、俺が年取っちゃったってことも含めても、そういう部分があると思ってるんです。で、翻って、今回の任天堂スイッチが、まあ、わかんない。成功するかもわかんない。まあ、出てないハードの話ですから、わかんないけど、狙いどころの一つとしては、ハード設計の狙いどころの一つとしては、まあ、持ち歩けもするし、コントローラーが2つついてますんでね、持ち歩いた先でコントローラー2つあるからこれ対戦しようぜとかもできるし、その携帯機モードね、 iPad モード、左右にコントローラーがついてる iPad みたいなのをみんなで持ち寄ればそこでみんなでモンハンもできるし何でもできるみたいなね、つないでっていうのはデジタル、あ、無線通信でつないで、一緒のゲームができるとか、そういうところがですね、実は顔を突き合わせてワイワイ遊ぶっていう、まあアナログゲーム、昔のデジタルゲームが持っていたもの、そして僕が今アナログゲームに感じている楽しさのうちの一つ、まあ結構大きい部分だと思いますけど、そこと同じ領域に足を突っ込んでると思うんですよね。まあ任天堂さんがどこまでそこを重視して狙ってるかは全く分かんないし、まあ実際本当にそこにはまるかもわかんない。まあね、3DS のソフトとかもさ、3DS とソフト持ちよりは同じことが、似たようなことができるからさ。まあ新しくはないっちゃ、まあ新しくはないんだけど、ただ、意識はしてるなと思うんだよね。顔突き合わせてみんなでマリカやるみたいなさ、ことをもう一回蘇らそうとしてんじゃないかなっていう気はするんだけど、まあだからね、なんだろう。僕個人としては、デジタルゲームが好き嫌い、アナログゲームが好き嫌い、もっと大きくなってほしいみたいなことと、とりあえず別として楽しければいいんで、僕個人としては。だから、任天堂スイッチで持って、なんかみんなで顔突き合わせてデジタルゲームでワイのワイのやるみたいなことが、なんか文化としてもう一回戻ってきて楽しく遊べたら、僕は嬉しいなぁと思ったりしてますね。で、デジタル的なデバイスを使ってみんなでワイのワイの遊ぶみたいなことを言うと、実はアナログゲーム側もデジタルに寄ってってって、なんだっけ、マンションオーズマットでしたっけ、まあ、すみません、タイトルあやふやなんで非常に申し訳ないんですけども、最近出た、アナログゲームのタイトルで、iPhone のアプリ使うのかな、 iPhone とか Android ので、それがゲームマスター代わりをしてくれてやる、 ダンジョン探索型と言えばいいのかの半分 TRPG に近いようなアナログゲームが出たりしてますよね。ああいうものもじゃああれがアナログゲームなのかつったら、まあ、アナログゲームももちろん延長上なんですけどもデジタルなものを介してると。じゃああれを、任天堂スイッチのゲームタイトルとして作り直すっつったらデジタル部分はそのままにしてボード部分を、その任天堂スイッチの画面上に再現しつつコントローラーを各自に持って行動が決定できればまあ近いことはできるわけですよ。手札とかなんかコンポーネントに関しては全部デジタルになっちゃうんで味気なくなりますけども、なので実はその両者の境界をかなり、あやふやにするハードだと思っているんですね。まあその可能性があるっていうだけですけどまだね。まあそう考えた時にまあもしかしたら今アナログゲームっていうのがこれね悪い予想ですよ勢いありますけども、それと同じ楽しみがデジタルでできるってなった時ってデジタルゲームは説明書読まなくても遊べる世界ですから、まあアナログゲームいちいち覚えればデジタルの方がいいわっていう層もまあ何パーセントか出てくるよねっていうこともあると。まあとはいえ僕アナログゲーム大好きなんでアナログゲームのカードやねコマの手触りとかねすごいシンプルなルールで、いろんな読み合いだったりいろんなシチュエーションが起きて、いろんなこうやり取りができるっていうのはすごい魅力的なことなんで、デジタルゲームに駆逐されるなんてことは全く思ってないですけども、まあでも似た領域を食い合うハードというと言えばいいのかな、デジタルハードが出てきつつあると思ってますと。でまあ逆に言うともうねそのすでにデジタル機器を使うアナログゲームもそこそこ出てきてるんで、それがなんかある種進化だというんであれば、まあ、そういう進化をしていくのかその方向なのかみたいな気持ちもあります。で一応そのアナログゲーム作ってるゲーム作家的な側面の気持ちとして言うと、デジタルで顔つき合わせてワイヤー遊ぶゲームがいっぱい出てきちゃうとするとだ、あのもうアナログ独自、アナログだから面白い、もしくはもうデジタルで再現できちゃうかもしれないけど、いややっぱこれはアナログで遊ぶと面白いよね、やっぱアナログゲーム最高だよねって思わせるようなあのゲームをアナログゲーム作家俺含めてですけどは頑張って、もっともっと頑張って絶対デジタルに負けないぞってものを作っていけないとあの大変な時代かもしれないなってね思いました。要するに強烈なライバルが出てくるかもしれないみたいな話ですよね。他のゲーム作家みたいなライバルとか言ってと同じ業界だからいいですけども、アナログからデジタル境界をちょっと超えたところに強烈なライバルが出てくるっていうのは非常にまあなんですか、しのぎを削り合ってお互い大きくなりましょうとか言ってる状態じゃないっていう話ですからね。そのボーダーラインを押されてきちゃうからねっていう心配が頭をよぎりましたと。まあこれは全然俺の未来予想でもないし、なんとなく本当雑感なんですけど、まあまあ起こりえなくはないよなぐらいのところ、うん、本気で心配してるわけじゃない。ただまあまあ逆にさ、後にしてる僕任天堂スイッチ買うつもりなんで、デジタルなゲーム機でもってアナログで感じてた顔つき合わせてワイノワイノっていうのが簡単にやれるようになったら俺個人は大歓迎ですね。楽しいし、楽しければいいんでゲームなんで、うん、まあアナログはアナログの良さを突き詰めないといけない時代が来るかもしんねえなっていうのをちょっと薄々感じたりしました。うん、逆にデジタルゲーム側の企画としてなんか出しゃいいのかな、アナログゲーム的なことをスイッチでやる楽しいゲームですっていうことはアプローチとしてあるのかな、わかんないけど、まあそんな企画出す先もないですけどねまあいいんですけど、まあそんな感じですわと。でね、まあハード、デジタルハード、単純にゲームハードとしての任天堂スイッチだけで言うと、まあ、発売日が3月3日ので3万円なんですけど、まあ、最初に出るのがゼルダの伝説が出ると、まあ、あれは僕すごい好きで期待してるゲームなんで、まあ、絶対買って遊ぼうと思ってるというのはいいんですけど、みんな大好きなスプラトゥーン の2っていうのが夏に出ると。で、任天堂といえばもう絶対出てくるよねっていうスーパーマリオですね。マリオギャラクシーじゃない、今回なんだっけ、オデッセイかっていうタイトルらしいんですけど、それは冬に出るということで、なんかね、随分とソフトのラインナップが薄いままハードだけ出ちゃうんだね。なので、まあデジタルゲームハード大好き、もしくはそういう業界的なのも大好きな人としては、まあいろいろ言われてますよね。ハードが高すぎる、プレステ4と比べてスペックが低い、ラインナップが弱い、だから売れない、任天堂はまた失敗するみたいなことをおっしゃる方が、まあ世の中にたくさんいるみたいなんですけども、まあ個人としてはすごい期待していて、そのなんですか、普通のゲーム機としても遊べるし、持ち出しもできるし、まあそのスティックを振ることで Wii みたいなこともできると。かつね、スティックが最初から2本ついてるわけですよ、そのハードの左右にあるから、右と左で。で、 Wii の時って最初リモコン何本ついてたっけ、1本じゃなかったっけ、あれ1本だった気がするんだよな、2本入ってたっけ。でまあ今回は少なくとも最初から2本あるから、2本を使うゲームっていうのを標準として出せるわけですよ。で、今回のニンテンドースイッチで新作ゲーム、新作タイトルとしてアームズっていうね、漫画原作じゃないですよ、あ、オリジナルのアームズって名前がたまたま被ったやつですけど、いうのがあって、それはなんかね、半分ロボっぽいキャラクターたちが右手左手両手があのバネなんですよね。そこだけルフィの腕みたいな感じで伸びる腕を左右に持った人たちが、まあ、ウソンコボクシングみたいなバトルをする対戦ゲームなんですけど、それがリモコンを左右、右手左手に1本ずつ持ってパンチするみたいに手を前に振ると、画面上のキャラクターも右手を前に殴って、それがビヨーンって伸びるみたいなさ。で、そういうゲームを作ろうとしたら、そもそもあのリモコンが2個ないといけないじゃない。で、ハードとしては最初から2個持ってるから、そういうゲーム作れると。だからどんぐらいリモコンの精度が高いか分かんないけど、いきなりさ、バーチャロン出せるわけですよこいつ何言い始めたと思うかもしれないですけども、そのウィーじゃないです、ニンテンドースイッチのジョイコンって、その何、アナログスティックを2本をなんかのお尻の部分をどっかにはめ込めることができれば、それってアナログスティック2本じゃん。だからいきなりバーチャロンを作って、上にちゃんとスイッチボタンもありますから、バーチャロン作るんですよ、任天堂さん、任天堂さんじゃないな、セガさんバーチャロン作ってみたいな気持ちになるね。で、まあ最初からアナログスティックが2本あるってこともすごく良くて、で、まあなんだろうな、まあいろいろと言われてる人もいますけども、おっさんになってさ、あの据え置きゲーム機に向かって長時間遊ぶっていうことはなかなか難しくなって、まあ子供も生まれて、そういう状況でその持ち歩きで遊べるのってすごい強いんですよね。まあ iPhone とか Android のゲームがそうですけども。で、PlayStation 4はあのハードのスペックが高いんですごい綺麗で遊べると。で、PlayStation Vita 版も同時にね、例えばなんだ、俺タイトル詳しくないけど、あるゲームがプレステ4とプレステビータで同時で発売されると。そうするとプレステビータ版ってなんか絵が悪かったりとか、悪いっていうかちょっとぼやけてるみたいなことがあったりするんですけども、そういう風に、まあ、たくさん売れるようにね、ゲームメーカーとしては。ソフトメーカーとしてはたくさん売りたいですから、そういうビータとプレステ4で同時発売みたいなことをするソフトは結構あるわけですよ。で、そうすると、そこに任天堂スイッチっていうのは、プレステビータよりはどうも性能がいいらしいので、プレステビータ版の内容を今度は任天堂スイッチに並行で移し込むことで、今後もしかしたらね、プレステ4ビータ任天堂スイッチで同時発売するっていうソフトが出てくるかもしれないなと思ってる。そうすると、画質はまあ、プレステ4が一番いいでしょうと。で、一番良くないのはビータでしょうと。で、まあ、ビータより少しいいかもしんねえな、絵は、みたいなのが、ニンテンドースイッチだとしたときにだよ。僕みたいに、絵にはそんなにこだわらないけど、ゲーム体験がしたいだけっていう人だとしたら、ニンテンドースイッチ版を買ったらさ、お家のでかいテレビでもできるし、まあ、その気になれば持ち運びもできるから、ニンテンドースイッチ版便利だな、 って思うかもしんないんだよねっていう、任天堂さんの戦略の中にそれがまあ大きくあるのかなっていう気はしてんだよね。でそうだとするとプレステ4ビータ任天堂スイッチの並行発売されて任天堂スイッチ版を買って遊べば便利じゃん。でかつ任天堂スイッチにはそのウィーリムコンみたいなもんがついてるからそういう独特なあのゲームも遊べるじゃん。プレステ4だとさ、あの僕 VR も持ってますけど、 VR とかあの光るプラスの棒とかを追加で買わないとそういうゲームできないじゃん。でもスイッチならそのままできるから、まあ、VR はないけど今っていうことになってくると、まあ、比較した時に画質をすごい求める人はプレステ4やっていいですと、もう構いませんと。ただ便利なのはスイッチですよみたいな売り方を考えてらっしゃるのかなって気がしました。なこの今言ってる憶測に関しては、ソフトメーカーさんがまあ移植が簡単だとかそういうなんか裏付けもいるんでしょうけども、まあ並行で発売してくれないとそもそも実現しないので今後どうなるか全く分かんないですけども、まあそんなことを考えたハード設計なのかなっていう気がしましたね。まあもしそうなら、まあ、僕ん家のプレステ4はまあ今すでにそうなりかかってますけど YouTube 再生マシンみたいなことに再びなり、任天堂スイッチがメイン遊ぶマシンになっちゃうのかもしれないですけども、まあまあそんな感じのハードなんですよ任天堂スイッチって。でどうやらわかんないけど未確認情報みたいな話しかまあ今世の中ないんですけど、3月3日の発売時点ではなんかあんまり数がないんだってみたいな話も出てきていて、ただまあ3月3日に発売されるのって、ドラクエヒーローズ 1-2 と、ゼルダが一番大きなタイトル 1-2 なんで、まあ、ゼルダ気にならない人はいいんじゃないですかね、買わなくて発売日に夏頃にスプラトゥーンが出た時にあの欲しい人は買えばいいんじゃないですかねみたいなハードにまあ今なってますんで、まあそんな感じかな。で3月3日以降ね、あの電車乗った時になんかビータよりでけえなんか変にでっかいゲームで遊んでんのこいつと思ったらそれが任天堂スイッチです。携帯ゲーム機としてはちょっと大きいかなと思いますけど、持ち歩きモードにして外でお外持ってって iPad プラスコントローラーみたいな遊び方した時は画面ちょっと手狭かもなって思うぐらいの微妙なサイズ感ですね、うん、まあまあそんなことでした。というわけでこのラジオは今月刊ラジオみたいになりかかってますけども、ということはだよということはだよ、これ1月放送じゃん、2月放送して3月放送したら絶対俺喋るよね多分。3月3日に頑張って任天堂スイッチが手に入ったら絶対スイッチ手に入ってこう遊んでるみたいな話するよねみたいなとこまでだいたい予想済みってことでね、織り込み済みでお願いします。またこういったデジタルゲームの話するからこのラジオの株価下げとこうみたいなね、そういうまあ株価調整をね、心の中の株価調整をしといてもらえればなと思います。はい。なんか急にしんみりした感じになったけど今。まあそんなことでしたというとこですかね。デジタルゲーム、スイッチはね、なんか、なんだろうな、世の中の勢い的には勢い足んないみたいなことを言われていながら、僕個人としては、任天堂のゲームハードって、まあ、どこまで行ってもおもちゃだと思ってるんですよね。おもちゃの延長上。そういう意味では本当に素晴らしいおもちゃで、子供心がすごく刺激されてワクワクするものになってましたんで、すごい楽しみです。まあ、アナログゲーム的な話で言うとさ、アナログゲームのコンポーネントによってゲームの楽しさって変わるじゃん。で、コンポーネントって箱に入ってるもんで全てだからさ、それ以上、まあ、拡張でコンポーネント増えたりするけど、に、左右されちゃうじゃん、もう頭から当たり前だけど。だけどそれと同じようにゲームハードっていうのは最初に何が入ってるかで大体ゲームの可能性っていうのがほぼ決まっちゃうんですけど、任天堂スイッチっていうのはそこにまあなんかいろんな新しい楽しみが生まれ得る要素がたくさん入ってたんで楽しみだなと思ってます。いうとこでした。アナログゲーム業界の話としてはなんだ、まあいろいろ話せたり話せなかったりする話をいろいろ聞いたりなんだりもしてるんですけども、まあそのとこかな。なんか逆に言うと2月、少なくとも2月にする更新はもうちょっとアナログゲーム寄りの話をしてるんじゃないかって気がしなくもなかった。はい、いうとこでした。 というわけで今回も長々とお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。まあ、ゲームマーケット春次ね出るつもりなんで、まあ、ゲームの方もちょいちょいちゃんとね、もう今仕事に押されまくってちょっと人間的に何もできないですけども、なんとかねキャッチアップしたいかなと思っておりますというとこでした。はい、では次回はね、まあ本当は理想は隔週なんですけどね、隔週更新でやれたら今年もいいかなと思っております。今年中にね放送100回いくんじゃないかなって気がしてて、まあ100回いかなかったらかなりの怠慢がなっていうレベルの数に今なってますから、100回記念でなんかやる？やんなくていいんじゃないかな、まあ、やるかもしんねえぐらいと思ってくださいということでした。はい、このねポッドキャスト世界の片隅で、雑草を食ってるポッドキャストとして、ご記憶いただければなと思いますんでよろしくお願いします。はい、ではまあざっくり、各週もしくは、まあ、各週2週間経ったら2月入っちゃうんでね、まあ、2月ぐらいにねまたお会いしましょうということで、では